さて始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。タイトルはビジネスマンになっていますが、ビジネスマンでなくても今悩みがあるんだよねという方、ぜひ参考にしてみてください。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、37回目の放送となりました。ちょっとね、冷気に寒くなってきたんですけれども、
え、
はい、はい、寒いですけれどもね、私前回言われたウォーキング、
はい、
実行しておりますよ。
毎日やってますか？
たまにサボる、たまにサボるけど、
はい、
でも私にしては続いてる、
うん、
はい。でウォーキングなんですけど、
はい、
ちゃんとね、やっぱその河原を歩くとか、コースを決めてやれば一番いいんですけど、
はい、
私がやってるのって、ちょっと遠くの駅まで歩くなんですけど、でも時間にしたら15分ぐらいなんですけど、それでもやっぱ全然ね、はい、違ってきました。
やっぱそれが大切なんですよ。距離じゃないんですよね。
距離じゃない、
ね。やっぱ習慣にすることなんです。10分でも20分でも。
うんうんうんうん、
まあ、できれば20分とか30分ぐらいが。理想ですけど、
はい、
まあでも10分でもいいですよ。
よ、
うん、毎日10分でも歩くと、うん、これを習慣化していく。
なるほど、
だから歯磨きと一緒。
はい、
毎日朝起きたら 歯を磨くでしょ、
うんうんうん。
これはなぜかって言ったら習慣になってるからなんですよ。
うん、
だからこれも習慣しないとダメ。ウォーキングするっていう。
そっかそっか、うん。その仕事がある時だけ、うん、その通うのね、ちょっと遠くの駅に。うん、行くことにしてるんですけど、
はい、
まあ、そういう以外にもちょっとその歩いて、
ええ、
ちょっと遠くのコンビニでもお買い物のお店でも行ってみればいいわけなんですね。
はい、はい、できれば、
はい、
あの何にも持たない方がいい。
ああ、そうか、荷物持ってない方がいいんです
ね。荷物持ってる、うん、持つ場合はこうショー、リックじゃなくて、
はい、
リックとかに、そういう形で、だからコンビニ買い物に行くときはリックか何かに持って行って、
うんうん、
でそこに入れて、
はい、
ちょっと両腕が触れるでしょ。
そうですよね、やっぱ腕も振らないと、
うん、
ウォーキングの正しい形には、
そうすると歩くのが楽なんです。
あ、そっか、
腕を振るのは。ウォーキング歴20年ぐらいやってます。
あ、大先輩も参考になります。ちょっと私気をつけてみます。さあ、そしてですね、最強運を引き寄せるための寝室、心の質を改善するための8つの方法に入ってまいります。第1回目は今この仕事を全力で好きになる、そして第2回目がもう友達だって変えてみる、そして第3回目が嫌だと思った慣習は自分でしか断ち切れない、そして第4回目が幸せとは他人と比べないところから始まります、そして第5回目が学歴と身長はもう高くならない、目標と意志だけはこれからだって高くなれる、そして第6回目は自分一人になってでも断る勇気を持つということでしたが、大内さん、第7回目のアドバイスは何でしょうか？
はい、アドバイスを受けたら、
はい、
自分にメリットがあるかではなく、
はい、
アドバイスをしてくれた人へのお礼として行動する。
なるほど、そうですよね。ちゃんとその実行しないことにはせっかくのアドバイスも生きてこない、ね、
そうでしょ。
そうですよね、
うん、してこれは、
うんうんうん、
ある出来事があったんですけど、
はい、
あの私のクライアントで、
うんうん、
ある社長さんがいて、
はい、
なんかすごい運がいい社長なんですよ、
うんうん、
なんか知んないけど、
うん、
常に運がいい社長がいて、
はい、
社長は私が言ったことをすぐいつもやりますねと、
うん、
こういうふうに質問したんですよ、
はい、
じゃあ社長はだってやらなければ損じゃないですかと、
あ、
うん、せっかくアドバイスしてくれた人ね、うんうんうん、失礼ですよと、
うん、
だから私はやるんですと言われたの。
うーん、
その時、あ、なるほどなと、
うん、
最強を引き寄せるのはまさしくこれだと思ったの。
そうですよね、うん、やっぱそのなんだろう、心構えがもはや違うというか。
そうですよね、うん、やっぱりそういう気持ちで、
うんうん、
もうアドバイスをしてくれたら実行しようと思う気持ちで聞くと、
は
い、
うんうん、
上の空で話聞きませんよ。
そうですよね、やっぱその、うん、 もう最初の出だしとかを聞いてもう興味ねえなと思うけど、でもまあその話に合わせて、あ、はいはいはい、ありがとうございました、やってみますねとかっていうのはもうその聞いてる時点で態度が分かりますもんね。
分かりますね、うん、するともうこんなやつに教えるかよになりますよ。
気をつけます、
うん、ね、
うんうんうんうん、
そうしてると結局話してる方も無駄じゃないですか、
は
い、
そうですよね、せっかくアドバイスしてくれてるのに、うん、なんて失礼なんだってなりますよね、
う
ん、
ものすごい失礼でしょ、
ものすごい失礼です、
うん、それってその人にとってものすごいマイナスじゃないですか、
うん、
こいつマナーも知ってないのかなと、ビジネスやってるのに、
うん、
ビジネスを学びに来てマナーも知らないんだって思うから、
うん、
だんだん教えたくなくなるじゃないですか、
マイナスばっかりですね。
そうなんですよ、
うん、
ね、やっぱり結局みんなこれ勘違いしてるんですけど、うん、はい、アドバイスって自分にメリットがあることをやればいいと思ってるんですよ。まあ普通そうですよ、
まあそうです、
うん、普通の人そう、うんうんうん、そうですよ。ただ普通の人は幸せになれませんから
そうか、
だから普通の人と同じ行動しちゃダメだってことなんです。
普通の人と何が違うのかっていうと、
ね、
う
ん、結局、ね、うん、そういうことで考えないんですよ。アドバイスしてくれた人へのお礼として行動するんです、
はい、
うん、要はアドバイスっていうのはそれなりに人生経験とかなんかを積んでる人が時間を割いて教えてるってことだから、お歳暮とかお中元をもらってることと同じことなんですよ、
はい、ものすごいそのね、歴史のある知識、うん、価値のあるものをくれてるわけですからね、うん、
お金にしたら下手したら何十万何百万に変わることを、
うん、
ね、1分や2分で教えてあげてるんですよ。
そう考えたら本当適当に聞くなんてことね、自分の勝手な判断でできませんよね。
そうでしょ、
うん、
ね、だから、うん、お礼として実行しなかったら、
はい、
ものすごい失礼なんですよ、
うん、
言ってくれた人に対して、かつ自分もプラスにならないんですよ、
はい、お互い損をしちゃうんですもんね、うん、
だからこれね、
うんうん、
第2番で言ってますけど、はい、やっぱり友達を減らさないとダメ、
はい、そっか、そうですよね、うん、アドバイスくれる人もちゃんと経験のある人、
そう、だからそういう人と会わないとダメっていうことですよ、うん、
そっか、うん、ほんとね、適当な、もうずっとその地元の出汁だぜみたいな、まあ、それも大事ですけど、
うん、
まあ、そのアドバイスの質が変わってきちゃうっていうことですね。
だからそういう人と会えば、
うんうん、
実行もできるんですよ。
そっかそっか。それでね、話聞くときにもちゃんと実行するんだって思ったら、うん、具体的に分かんなかったところとかね、その場で質問するじゃないですか。
そう、
質問してきてくれたら、お、いいよいいよ答えてやるよっていう気になりますよね。そうな
ん
です
よ。どんどん教えられるでしょ、
うんうんうんうん、
またその報告を受けるじゃないですか、
うんうんうん、
あのこの間、ね、アドバイスしてくれたことを実行して、はい、いや大変良かったですと、
うん、
本当に参考になりましたと、
うん、
これからもよろしくお願いしますと言われたら、アドバイスした方どういうふうに思いますか。
嬉しいですよ、
ね、
うん、
またアドバイスしたくなりますよ。
なります、
うん、
自分得しちゃうわけです ね、
ね、まさしくこれなんですよ。
なるほど。
最近を引き寄せるためのポイントは、
うんうんうんうん、はい、
普通の人できませんから、これ
そうです、
ね、っていうか気づいてない、
うんうんうんうん、
そういうことだから、会う人をなるべく尊敬できる人に絞っていかないとダメだっていうのはまさしくこれなの。
そっか、もう本当ね、うん、全部もう一からタイトルの最初の時にずらずらと言いましたけれども、うん、全部つながってて、これを実行するから最強運を引き寄せられるっていうわけなんですね。
そうなんですよね、うん、だから会う人を変えていかないと、
はい、
ダメなんですよ。
なるほど。まずは第2回目で言ったように、友達だって変えてみる、付き合う人を変えてみるということで、まあ、その人脈を断捨離して、
うん、
でそしてそんな素敵なですね、断捨離で残った方々からアドバイスを受けたら、自分にメリットがあるかではなくて、アドバイスへのお礼として真摯に受け止めて実行すると、
はい、
そういうところなんですね。
そうですね、はい、
参考になりました。では続きまして、次のコーナーです。運が良くなるワンポイントアドバイスのコーナーなんですけれども、こちらも第1回目からご紹介をしていきたいと思います。第1回目がおしゃれをする、そして第2回目が高級なレストランで食事をする、そして第3回目が良い香りを身につける、そして第4回目が好きな音楽を聴く、 そして第5回目が家族旅行をする、そして第6回目がウォーキングをするでしたが、第7回目は運が良くなる方法何でしょうか。
はい、読書をする。
読書をする
ね、もう読書以外ないですよ、うん、新しい知識を入れるのは。
そうですね、
これ一番手っ取り早いでしょ、
うん、
だから東京だと私はあの、
はい、
八重洲ブックセンター、ね、東京駅の、
うんうん、
もうあそこに行くとワクワクしますもんね。
いっぱいありますもんね。
すごいですよ、
本がね、
うん、それも厳選されたやつ、
うんうんうんうん、
そのランキングとかじゃなくて、
はい、
出版社が売りたい本、
うん、
もちろん並んでますけど、
はい、
やっぱりこう、あ、この本はいい本だと、
うん、
もっとビジネスマンに見てほしいっていう本たくさん置いてますよ。ワクワクしますよね。
本当ね、情報の源泉っていうか、うん、宝の山みたいなもんですからね。
そうなんですよ。だからやっぱり本から知識を習得する、
うんうんうん、
でさらにそこから習得したものを、
はい、
例えば実行する。
なるほどなるほど。
一つでもいいんですよ、
うんうん、
まあ、もし実行できるものがない場合もありますけど、
はい、
まあ、そういうものはなくてもいいんですけど、
うん、
なるべく一冊から一個、
はい、
ヒントを見つけて実行してみる、
うん、そうですよね。多分その、うん、ちょっと失敗しちゃったなっていうのもたまにはあるかもしれないんですけど、絶対1個ぐらいはね、
うん、
あ、これは参考になるなっていうのがやっぱりその最初のアドバイスを受けたらじゃないですけど、真摯に読んでたらきっと受け取れると思うんですよね、うんうん、
だからあまり、うん、あの、あ、この本つまんないなというのもありますよ、
うん、
別にそれはやんなくていいんですよ、
うんうん、
だってつまんないんだもん、
うん、
中身ない本たまにあるんです。
あ、そっか、
勢いで買っちゃう。
なるほど、
うん、ランキング1位なんていうと勢いで買っちゃうんですよね。ただずっと読んでると、あ、ちょっと中身ないなみたいな、
うんうんうん、
そういうのはいいんです。
そっか、うん、それも第6回目の放送の断る勇気を持つで言ってたように、うん、その自分がつまんないなって思ったことは、うんうんうん、
それ正しいの。
そっか、ポイしていく、
もうどんどんポイしてい
く、つながっとる、
うんうんうん、どんどんポイしていいんですね。はい、
そっかそっか。でも心からいいなと思った本のことは1個でもいいから実行してみると、
うん、はい、
なるほど。そうです。ぜひですね、皆さんも本屋さんに足を運んでいただきまして、これという本をまずは1冊見つけてみていただければと思います。さて、お送りしてまいりましたビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、大地さん今回も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
読書大切ですよ ね、
ね、 えねえ、もう読書の秋って言っても、うん、そうそう、冬になってきますよね。
まあまあまあまあ、まあ、
うん、やっぱり僕読書はね、
うん、
いいですよね。でそれも、うん、もうこれもつながるんですけど、
はい、
いい香りを嗅ぎながら、
はい、
ね、好きな音楽を書きながら、
はい、
読書をする、
最高じゃないですか。それで、ね、ちょっといい素敵なカフェなんか見つけて、
うんうん、
そこで読んだりしたら、うん、もう気分は最高って感じです ね、 ね、
カフェもいいですよね。でも最近のカフェって、
はい、
ちょっとワイガヤスでしょ、
うんうん、
だからあれですよ、あのホテル の、
はい、
あのカフェの方がいいですよ。
なるほどなるほど、うん、落ち着いた、
落ち着いてますから、
うん、うん、静かな、その集中できるところです
ね。意外と、はい、あのホテルのカフェって高そうじゃないですか、
うん、
で通常一流ホテルのカフェの場合って、
はい、
コーヒーっておかわり自由ですから。
1杯が、じゃあ例えば1000円とか
とかしても、1000円とかしても、
はい、
何杯飲んでも1000円。
そう考えたら
安いでしょ。
長時間いるのには全然いいですよね、うんうんうん、
意外とホテルのカフェはそこがメリット。
うんうんうん、なんか今いいことを聞いた気がします、うん、
はい、
皆さんもちょっとホテルのカフェに足を運んでみていただければと思います。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、最強運を引き寄せるアドバイスはシステムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由が務めてまいりました。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送もどうぞお楽しみに。